My dear brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、また友達の皆さん、こうして新しく5つの神殿が建設されるニュースを聞くことができたことは本当に素晴らしいことです。第二次大戦の終わりの頃、父がドイツ軍の徴兵を受けて西部戦線に送られたため、母が一人で家族の世話をすることになりました。私はまだ3歳でしたが、恐怖と空腹の日々を今でも覚えています。当時私の家族はチェコスロバキアに住んでいて、戦火が日に日に近づき、危険が高まっていました。寒さの厳しい1944年の冬、母はついに自分の両親が住むドイツへ逃げることを決意しました。私たちに暖かい服装をさせ、西へ向かう避難用の列車に何とか乗り込みました。その旅は大変危険で、どこへ行っても爆発音が止まず、人々の苦悩の表情や耐えることのない空腹感が戦場にいることをまざまざと感じさせました。列車は時々停車しては物資を積み込んでいました。ある夜、いつものように停車しているとき、母は急いで列車を降りて4人の子供たちのために食べ物を探しに行きました。戻った母は青ざめました。列車と子供たちが消えていたのです。不安に押しつぶされそうになりながら、母は必死に祈りました。広くて暗い駅の構内を懸命に探し、列車がまだ出発していないようにとひたすら願いながら、何本もの線路を横切って探し回りました。あの夜の暗い駅の中で子供たちを探しながら、母がどのような気持ちでいたのか、何を考えていたのか、私には知ることができないでしょう。でも母が恐れていたことは間違いありません。列車が見つからなければ二度と子供たちに会えないと思っていたに違いありません。しかし母の信仰が恐怖に打ち勝ち、希望が絶望を追い払いました。母は座り込んで悲嘆に暮れているような女性ではありませんでした。できることを行いました。信仰と希望を行いで示したのです。母は線路から線路へと走り回って列車を調べ、ついに見つけました。私たちの列車は駅の離れた場所に移されていたのです。こうして母は子供たちと再会できました。あの夜、母が耐えた苦悩についてよく考えます。あの時に戻って母の隣に座ることができたら、恐怖に直面しながらどうやって行動できたのか尋ね、信仰と希望について、絶望に打ち勝つ方法について母に尋ねることでしょう。母の隣に座ることはできませんが、今日皆さんの隣に、落胆や孤独の中にいる人の隣に座ることができるかもしれません。今日は希望のもたらす無限の力について話したいと思います。希望は椅子を支える3本の足の一つです。信仰と慈愛とともに、この三つの足が生活を安定させ、困難や試練に遭遇しても倒れることはありません。聖文には希望の大切さがはっきりと書かれています。パウロが教えたように、聖文は私たちに望みを抱かせるために記されたのです。希望には生活を幸せで満たす力があります。希望がないと、つまり望みを持つのが遅れると心を悩ますことになります。希望は御霊の賜物です。それはキリストの贖いと復活の力を通して、また救い主を信じる信仰により永遠の命へ引き上げられるという希望なのです。このような希望は約束の原則であると同時に戒めでもあります。他の戒めと同じように責任が伴います。 私たちは希望を生活の一部とし、それを失わせようとする誘惑に打ち勝たなければなりません。憐れみに満ちた天の御父による幸福の計画に対する希望は、平安や憐れみ、喜びをもたらします。救いへの希望は私たちの守りの兜であり、信仰の土台であり、心の怒りなのです。モロナイはたった一人になり、自分の民が滅亡するのを目にした後も希望を信じていました。彼はニーファイの国が滅びゆくときに、希望がなければ神の王国で受け継ぎを得られないと記しました。聖文によれば、すべての物事には反対のものがあると記されています。信仰、希望、慈愛も同じです。疑いや絶望を感じたり、腹からを助けなかったりすると、最上の祝福を奪い去るような誘惑を受けることになります。敵対者は絶望を使って人の心や思いを暗闇に縛り付けます。絶望は活力や喜びをもたらすものを全て奪い、人生は意味のない虚しいものだと思い込ませます。絶望は向上心を打ち砕き、病気を悪化させ、魂を怪我し、心を鈍らせます。永遠に下り続ける螺旋階段と言ってもいいでしょう。その一方で希望は、現在の暮らしの地平線から昇る太陽のようです。輝く夜明けの光で暗闇を引き裂きます。永遠の御父からの愛ある守りに信頼を置くように進め、霊感を与えてくれます。御父は絶対的な存在を否定する混乱と恐れの世の中に、真理を求める人のために道を用意されました。では希望とは何でしょう。言語は複雑ですから、望みという言葉にも様々な使い方や意味があります。例えば、子供はおもちゃの電話を望み、若人は大切な友人からの電話を望み、大人はいっそのこと電話などならない方がいいと望むかもしれません。今日はそうした些細な望みを超越した希望について、イスラエルの望み、贖い主イエス・キリストを中心とした希望についてお話しします。希望は知識ではありません。主が約束を果たしてくださるという変わることのない信頼です。神の律法と預言者の言葉に従って今行動すれば、望んでいる祝福を将来必ず受けられるという確信です。それは祈りが応えられると信じて待ち望むことです。希望は自信や楽観主義、熱意、忍耐といった特質に現れます。福音の言葉で言えば、この希望は堅固で揺らぐことなく積極的です。古代の預言者は確固とした望み、生ける望みと言いました。それは良い行いを通して神を崇めることができるという希望です。喜びと幸福をもたらします。希望があれば苦難に耐えられるのです。私たちが待ち望むのは大抵将来起こる出来事です。現在という地平線の先を眺め、来世で自分を待ち受けるものを知ることさえできれば、私たちはどんなに素晴らしいでしょう。父の天の御父が用意された行く末以上に栄えある行く末を想像できるでしょうか。イエス・キリストの犠牲があるので恐れる必要はありません。私たちは永遠に生き、二度と死なないからです。主の無限の食材があるので、罪から清められ、清く聖なる状態で裁きの法廷に立つことができるのです。 ではどのような生活を待ち望むことができるのでしょうか。キリストのもとに来て罪を悔い改め信仰を持って生きる人は永遠に平安の中に住むことができます。永遠の賜物について考えてください。愛する人に取り囲まれ知識と幸せを増し加えるとき究極の喜びの意味を知ることでしょう。主は救いの源です。現在の生活の1ページがどんなにわびしく感じられてもキリストの生涯と犠牲のおかげで人生という書物の結末は自分の望みをはるかに超えたものになると待ち望むことができるのです。目がまだ見ず耳がまだ聞かず人の心に思い浮かびもしなかったことを神はご自分を愛する者たちのために備えられたのです。希望を持つことは日々の生活の励ましになります。試練や誘惑悲しみの時に私たちを支えてくれます。誰でも落胆や困難を経験しています。確かに耐えられそうもない暗闇もあるでしょう。そのような時こそ回復された福音の神聖な原則に希望を持つなら再び光の中を歩めるようになるまで支えと助けを受けることができるのです。私たちはキリストイエスに神の慈しみに聖なる御霊の憐れみにそして祈りが応えられることに希望を持っています。神がこれまでご自身の約束を果たしてこられたので現在も将来も約束を守ってくださるという希望を持つことができます。また苦難の中で神の預言者の勧告に従うならば物事が私たちの益となるように働くという希望を確固として持つことができます。神と神の慈しみと神の力に対してこのような希望を持つなら困難な状況の中でも勇気を得気持ちを新たにし迫り来る恐れや疑い絶望に対して力を得ることができるのです。希望は良い行いに導きます。私たちは歩き方を学ぶように一歩ずつ希望を育みます。聖文を研究し天の御父と語り知恵の言葉を守ることを決意し十分の一を完全に収めるときに希望を手にします。そしてさらに完全に福音を実践するとき聖霊の力によって望みにあふれるための能力を伸ばしていくことができるのです。時には全てが絶望的な状況の中でも希望を持つという勇気ある決断が必要になるかもしれません。アブラハムのように望み得ないのになおも望みつつ信じるのです。ある作家が書いたように冬のただ中に自分の中に不屈の夏を見出すのです。信仰、希望、慈愛は互いに支え合い一つが強まると他の二つも強まります。希望は信仰から生じます。信仰がなければ希望もないからです。同じように信仰は希望から生じます。信仰は望んでいる事柄を確信することだからです。希望は信仰と慈愛の両方に欠かせません。不従順や落胆引き延ばしによって信仰が弱まるとき希望がそれを支えてくれます。挫折や焦りのせいでなかなか慈愛を持てないとき希望があれば決意を貫いて報いを期待せずに腹からを助けたいと思うようになります。希望が大きいほど信仰は強くなり希望が強いほど慈愛は清らかになるのです。待ち望むことから信仰が生まれ希望を持つことから慈愛が生まれます。 信仰があるなら希望もなくてはなりません。希望があるなら慈愛もなくてはなりません。この三つの徳を働かせることによって私たちは多くの良い行いをするようになります。一つの希望が成就すると自信が増し、さらに大きな希望につながります。これまでの人生で希望のもたらす力を肌で感じた経験が少なからずありました。よく覚えているのは、世界大戦の恐怖と絶望に囲まれていた子ども時代、教育の機会を得るために苦労した日々、健康問題で命を危うくした少年時代、経済的な困難に満ちた難民としての生活などです。母が示してくれた模範は、すなわち最悪の時でも前に向かって進み、ただ不安になってうろたえることなく、信仰と希望を行いで示すという母の模範は、家族と私たちを支え、直面している状況が将来は祝福になるという自信を与えてくれました。こうした経験からわかるのですが、キリストの福音に従い、末日聖徒イエスキリスト教会の会員であることが、信仰を強め、明るい希望を持ち、キリストの弟子として慈愛を抱くことにつながるのです。希望は絶望の時の支えです。主が私たちのために備えておられるものを、来世でだけでなく現世でも見ることができれば、希望は確固としたものになり、決して絶望に負けることはないでしょう。たとえ暗闇に取り囲まれていても、喜ぶ理由があることを希望は教えてくれるのです。エレミアと共に宣言します。主を頼みとしている人は幸いである。ヨエルと共に明かしします。主はその民の平和、イスラエルの人々の砦である。ニーファイと共に宣言します。キリストを確固として信じ、完全な希望の輝きを持ち、神とすべての人を愛して力強く進み、最後まで耐え忍ぶならば、御よ御父は、あなた方は永遠の命を受けると言われる。これこそ大切にして育てるべき希望です。そのような成熟した希望は、救い主イエス・キリストを通じて生まれるのです。この望みを抱いている者は皆、主が清くあられるように自らを清くするからです。主は希望のメッセージを与えられました。小さい群れよ、恐れてはならない。罪を捨て、信仰、希望、慈愛を持って進む人は、主は両腕を広げて受け入れようと待っておられるのです。苦しみや落胆、孤独を感じているすべての人に、愛と心からの関心を持ってお伝えします。決して諦めないでください。負けないでください。絶望に打ち負かされないでください。イスラエルの望みに頼ってください。御子の愛はすべての暗黒を貫き、すべての悲しみを和らげ、すべての心に喜びを与えてくださるからです。この証とともに、皆さんに私の祝福を残します。イエス・キリストの御名により、アーメン。